こんにちは、門垣敏子です。さっちゃん社協だより、この時間は自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに取り組んでいる三田市社会福祉協議会の情報をお届けしていきます。今日は三田市社会福祉協議会から地域福祉課の課長でいらっしゃいます畑清美さんと、それから狩野雅也さんをお迎えして、歳末助け合い事業、特に歳末カレンダーについて詳しく伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ畑さん、そもそもなんですが、この歳末助け合い事業の趣旨からご紹介いただけますか。
はい、ちょうどですね、今の時期、だんだんこう寒くなってきて、
そう、もうね、今日収録してるこの日も一気に寒くなって、
そうですよね、はい、でなんかこう人寂しいというか、
そうですね、
なんかこうね、雰囲気的になってくるんですけど、
気持ちが沈んできますね。
そうなんですよね。でその時、新年を迎えるにあたって、
ああ、そうかそうか、
一人暮らしのご高齢の方ですとか、はい、あと障害のお持ちの方など、地域の中で見守りが必要かなって思われる方に対して、民生委員さんが、ちょっと訪問させていただいて、少しでも温かい気持ちで、年を迎えれたらなっていうことで始まった取り組みになっております。で、実際基本事業と、地域事業の2種類を現在実施しておりまして、この事業を行うための費用自身は地域の皆様からお預かりしている、赤い羽共同募金の一部を歳末助け合いとして、年末、皆様のところに、何かお持ちして友愛訪問するというような形を取らせていただいております。
ということは、もちろんこう次の年を心豊かに迎えていただくものもプレゼントだけど、まずは訪問してくださること自体が意味ありますね。
そうですね、やはり日頃一人でお暮らしの方とかですね、少しでも地域の方々とつながっていただきたいなっていうのが、一番大きな目的となっております。
そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこの歳末助け合い事業の内容をもう少し詳しくご紹介いただきましょうか。じゃあ狩野さん、お願いします。
はい、先ほど畑の方から基本事業と地域事業という2つの事業が、あるって言ってたかと思うんですけれども、まず今日主に話させてもらう、カレンダーについては基本事業というものでさせていただいておりまして、こちらの方が民生委員さん、児童委員さんがこの子どものカレンダーを、気にかかる世帯に持っていかせてもらって、日常的な先ほど言ったようなつながりとか、見守りにつながっていけばなっていうふうな形でさせてもらってます。また受け取られる方のね、その生活やその思いっていうのをその知ることで、支え合いの事業展開していく、顔の見える関係づくり、きっかけづくりっていう風になったらっていうふうな形で、基本事業の方は進めさせていただいております。
だからご訪問された時にすごい素敵な爽やかなカレンダーになってますけども、やっぱこういうものを持っていかれると、日頃はいや別にとか、こうお玄関って声だけで終わられる方も、いやカレンダー持ってきたのでって言ったら、自然に固い扉もね、開くきっかけにはなりますよね。
そうですね、民生委員さんとかもよくおっしゃってくださるのが、なかなか普段とか名もなしで挨拶行っても、いや別に困ってへんしみたいなので、門前払いになることが多いっていう話はよく聞くんですけれども、ちょっと年末でね、これカレンダー、世界これもらってくださいっていうふうな、何かあることで会話のきっかけになったりっていうところで、これをきっかけにね、実際、初めてつながれたっていうふうなお声も、聞くことは結構あります、
ね、そうなんですね、この大きさは何て言ったらいいかな、
B4 のノートサイズなので、実際使われるときは、B3、
広げますよね、
広げて、
だから週刊誌を2冊横に広の並べたような大きさ で、結構お年めした方でも見やすい形になってます ね、
そ、
うですね、
その辺の大きさは民生委員さんの方からもできるだけ高齢者の人が、使うことが多いので、
今ちょうど5月開けていただきましたけども、色鮮やかな鯉のぼりが出てますけども、これは三田市独自のカレンダーなんですか。
そうですね、どこも 他でもねやってる地域もあるかと思うんですけれども、
このデザインそのものが、
そうです、もうデザインそのものはもう三田市独自で絵の募集とか、
おすごい、
はい、させていただいて進めさせてもらってる事業になります、
はい、その季節季節の3月も菜の花を、ね、はい、これは小学生とかいろんな方の協力ですか、大人の方もいらっしゃる、
ですね、以前昔は5、6年前ぐらいまでですかね、はい、障害のある方のみを限定して、はい、絵を募集させてもらっておったんですけれども、はい、まあ、せっかくね全市的にするものなので、いろんな人に関わってもらった方がいいであろうっていうのもありまして、はい、今は特に制限なく三田市の在住在勤の方であればどなたでも応募いただけるような形になっておりまして、はい、これきっかけに、はい、福祉にね普段関わりない子どもから、ね、ね、はい、大人まで関心持ってもらえたらいいなっていうふうに思っております。
そうですね、いつ頃公募されてらっしゃるんですか。
大体まあ子どもたちの、宿題、夏休みの宿題とも合わせれればいいなっていうのもあって、はい、夏休み前ぐらいにいつも、はいはい、6月もか7月ごろに案内を、はいはい、させてもらっているような形になります。
たくさんの方のご応募がありますか。
そうです、今年度は、一応全市で57作品の、はいはい、応募がありまして、その中から、はい、投票とか、そこからまた最終選考をさせていただいて12作品を選ばせていただいております。
なかなか悩ましい作業になります ね、皆さんの善意が、ね、こもってますからね。そうなんですか、ありがとうございます、はい、じゃあこの歳末カレンダーについてもうちょっと詳しく伺いたいので、これはいつ頃から実施されたことなんでしょうか。
はい、カレンダー自体はもう最近なんですけど、もともと歳末助け合い事業というか、はい、その前身になるものが、はい、昭和26年
すごく前ですね。
そうなんです、
70年以上前ですね。
戦後しばらく経ってから、ね、その同法相愛というのが掲げられまして、
仲間同士がということで、
そうですね、地域で仲間同士が助け合い支え合いっていうようなことが、取り組んでいきましょうっていうようなことで、はい、兵庫県が掲げられたという形で、はい、その際に歳末愛の持ち寄り運動、
持ち寄り運動
という形で、はい、その頃は戦後数年ですので、まだまだ社会の中ではそのお困りの方も多かったりしてまして、
の方が多かったですもんね。
そうですよね。なのでお米とか、はい、お餅とか、その歳末を迎えるにあたって、はい、少しでも暖かなお正月が迎えれたらということで始まったんですね、活動的には。
そうなんですね、
はい、でそれが、三田市では、昭和33年にですね、施設へ訪問するっていうことが始まりまして、はい、で昭和40年に歳末援護愛の運動という形で、はい、前は寄り合いというか、ね、
うね、
はい、持ち寄りの運動だったんですけど、はい、愛の運動という形で、市内全域で一人暮らしの高齢者の方とか、生活にお困りの方などが、はい、年末迎えるにあたって少しでも温かい気持ちと健やかな環境で過ごしていただきたいなということで始まったんです、
じゃあもう三田市は市になったところからスタートして、
そうですね、はい、
もうずっと、もうそこから間もなく個人の皆さんのところにも行くようにという動きができたんですね。
そうですね、そうなんです、はい、だから元々はその頃は、おせちとか、
いいですね、はい、そうですね、
あとお布団の消毒、まだまだ敷布団やったりするんですよね。そうそうそう、はいはい、だからその頃に寝たきりの高齢者のご家庭のところに行って、その綺麗なお布団でっていうことで、訪問させていただくというような活動ですとかがあったんですけど、それが平成20年になりまして、今の形の、はい、カレンダー
ぐっと最近になって平成20年、
はい、それまではずっとそういうような取り組みがあったんですけど、はい、今平成20年になってほのぼのカレンダーという形でなりました。
ちょうど途中にはいわゆるこう1億というか、いわゆる 中流っていう意識がすごく高くなってき、時代を越してきましたから、個人のお宅っていうよりもだんだんそれがこう形を変えてきたっていうことになるんですかね。でカレンダーが平成20年から、はい、だいたい17、18年ぐらいされているという、はい、 じゃあここからはちょっとご担当の狩野さんからもう少しカレンダーに込めた思いなどもちょっと教えていただけますか。はいはい、
まあ、先ほどもちょっと触れさせてもらったんですけれども、はいはい、まあ、まずあの絵の募集とかをきっかけに、
まずそれがありますね、まあ、はい、
多くの方にあの福祉ですね、地域の見守りとかつながりであるとか、まあ、共生社会であるとかっていうものを、そのよりなかなか普段生活しててね、あの自分が特に若い年代とかでしたらなかなか福祉に接する機会ってまだまだ少ないかと思うんですね。
は
い、まあ、そんな中でそういった福祉をより身近に感じてもらって、まあ、関心を持っていただきたいなっていうふうな形で、あの応募も募集、A の差し絵の募集ですね、はい、まあ、それもあの条件を取っ払って、あの募集を最近はさせていただいております、
はい、ね、昔の日本家屋だったら本当にご近所さん皆さんもお顔見知りっていうことだったんですけど、だんだんとこう個人でそして一人暮らしでとなるとご近所さん付き合いというのが随分希薄になってきたので、ここでいわゆるお互い様っていう気持ちをちょっとこう思い起こしていただくきっかけになるということですかね。
そうですね、あの、やっぱり地域にも特に、まあ、三田市ね、あのニュータウンとかもありまして、はい、まあ、隣に住んでるのは分かってるけどね、どんな形で生活されてるかとかっていうのも、
そこまではね、
はいはい、なかなか気持ちがそこまで及ばなくって、ただ実際にはあの隣で生活されてるけれども本当は困りごとがあったりっていうのも、はい、やっぱりすごく増えてきてるので、あの、まあ、もしかしたらあの大変なんかもしれへんなとか、そういうところにちょっとでも関心を寄せてもらえるよう、まあ、そのきっかけの一つになればなというふうな思いですね。
そういう思いが込められているということ で、じゃあ今度は実際に作るにあたって工夫されたところなどももう少しご紹介いただけますか。
わかりました。ですね、あのこのカレンダーを作るにあたって、はい、あのこの歳末の授業なんですけれども、これの検討会っていう風なのを開催させてもらってまして、
はい、それはいつ頃なんですか。
今年、ま、もう年複数回させてもらってるんですけれども、初回は6月からですかね、
はい、
で、まあ、3回ぐらいも重ねさせてもらってまして、はい、まあ、その中に、各地区の民生委員さんとかにも、
ここに、
はい、代表で、はい、あの出席していただいてまして、
はい、
あの、まあ、これ作るにあたって、まあ、特に今回仕様が変わったっていう話もあったんですけれども、
はいはい、以前、今日、今お持ちいただいているのは毎月こう、あの先ほどおっしゃった B6 サイズを
B4
サイズを広げて見るという、はい、そういう形ですけど、はいはい、以前はもう少し縦
長です。そうですね、以前はもう、もう B3 サイズの1枚もの
大きな
で、はいはい、あのよくあるめくっていく、月ごとにめくっていくカレンダー、はい、でさせてもらってたんですけれども、はい、まあ、実際あの、まあ、共同募金の募金額の、あの影響とかもあって、
あ、ね、
なかなか、はい、以前通りのものをそのままするっていうのはちょっと難しいっていうふうなところが実際あるんですけれども、はい、まあ、その中でも民生委員さんたちとお話し重ねさせてもらって、はい、今の形で継続してできるようなものを一緒に、はい、考えていこうっていうふうな話になりまして、
はい、
いろんな意見いただきながら今回のようなこの B4 サイズのノート型に、はい、なっていったっていうふうな形になります、
はい、その他なんかいろいろとご意見などありましたか。
そうですね、まあ、特に、ね、一番というか特に高齢の方に、お配りさせてもらうっていうのがあるので、まあ、できるだけ以前のようなサイズ、はいですね、はい、見やすいようなサイズ、
あ、文字の大きさそのものが、
そうですね、はい、あとカレンダーにやっぱり、ご高齢の方とか予定を書き込むっていうのを
絶対に書かないと忘れますので、
それはもう絶対やっていうふうなお話もありまして、はい、
余白が結構ありますね。
そうですね、その余白をしっかり取るっていうのと、カレンダーって、
はい、
普通は光沢紙ですね。
そうですね、
はい、そういった、はい、ツルツルの紙が多いんですけれども、これねちょっと触っていただいたら分かると思うんですけど、普通紙、
そうですね、ノートにあるような、
そうですね、
書き込みやすい、
そう
ですね、
そう、もうだから高齢者の方が、ボールペンなり特にシャーペンとか鉛筆でも書き込めるように、書き込みやすいようにっていうふうな形で話し合った結果、こういう普通紙で、
まずはじゃあ紙質までいろいろと、
そうですね、はい、
その他は前の方になんかいろいろとありますけども、
そうですね、はいはい、こちらの方まあ、お配りするのが高齢者の方中心という、
ね、
はい、形になるというのがありまして、まあ、皆さんと相談させてもらって、高齢者さんとかに関わる相談の窓口の連絡先を
いいです、ね、
はい、掲載すればいいんじゃないかということで、はい、各地区にある地域包括支援センターの、
はいはい、ここです、そうなんです、はい、よろず相談と伺ってますので ね、はい、
そうです ね、
高齢者の方が気軽にお電話できる、はい、電話番号も大きく出てますね、
そうで、やっぱその辺も見やすくっていうふうな形で番号をやっぱ一番大きくした方がいいんじゃないかっていうような形で載せさせてもらってます。
そうなんですね、はい、で一つには物忘れ相談というのも別にちゃんと枠があって、
そうですね、その包括の連絡先以外にも物忘れ相談ですね、はい、ちょっと最近大丈夫かな、本人だけじゃなくて家族さんも含めて相談できるところになってるんですけれども、はい、まあ、そういったところの案内ですとか、実際ちょっと例えば認知症状が進んでしまってっていうふうな時とかに、はい、成年後見制度ですね、
はい、
そういったところの窓口の紹介でありますとか、はい、あと最近始まったやつなんですけれども、はい、救急安心センター兵庫というような形で、実際救急車、
はい、
高齢の方とか特にすごく気を使ってしまって、ね、なかなか呼ぶのをためらってしまうっていうふうなのがあるんですけれども、はいはい、そういった時にこのぐらいで病院行った方がいいんかなとか、救急車を呼んだ方がいいんかなっていうふうなのを迷った時に相談できる番号っていうのが兵庫県で始まりましたので、はい、そういった連絡先を掲載させていただいております、
これはすごく役立つ情報が1枚目にあるので、覚えておけばカレンダーをパッとね1枚目に戻せば、うんうん、そこに出ているということですね、はい、その次には書き込めるようになってますね、
はい、その下の欄には、ご自身で書き込めていただける身近な連絡先一覧っていうふうな形で、
これも嬉しいですね、
はい、まあ、もちろん民生委員さんであるとか家族の方であるとか、はい、ケアマネージャーさんであるとか、ご近所の方であるとかっていうふうな形の連絡先を書けるものになっておるんですけれども、まあ、これが本人の確認用としてもありますし、例えばその本人が、はい、お家の中で体調悪くってっていう時に、はい、他の人が見かけられた時に、どこの誰に電話すればいいやろっていうのもあるので、そういった時にはこのカレンダー、まあ、民生委員さんとかやったらこれあるの分かってらっしゃるので、ね、例えばお家で、ね、見た時に誰に連絡しようってなった時にこれに書き込んでくださっていれば、その方に連絡が取れるっていう、
ひとまとめになってますからね。
そうです
ね、これはいいですね。ぜひ皆さんご利用いただいて書き込んでいただきたいですね、
はい、ぜひご利用いただきたいです ね、
じゃあそういうお話も民生委員さんは届けられる時にきっとされてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
安心なカレンダーに出来上がってますね。じゃあこれが情報として入れられるように、はい、プラスアルファで入ったという、
はい、そうですね、
すごい工夫された点がいろいろあるんですね。ありがとうございました。じゃあこれがいつ頃からお配りは始まっていきますか。
12月1日から、はい、じゃあ配布開始っていうふうな形になっております。
はい、対象になる世帯は何世帯ぐらいあるんですか。
今年度でいうと、まあ、民生委員さんにまた数を申し込んでいただいて、はいはい、お配りさせてもらってるんですけれども、今年度約4400世帯に配布させていただく予定になっております。
結構多いですね。
そうですね、
これはあれですか、民生委員さんが必要だなと思うところをこう申告というか売ってくださるということで。
そうですね、
例えばご高齢のご家庭で欲しいなと思われる方などは、
そうなんですね、
難しいですかね、
なかなかそこまでいかなくて。
そうなんです。
なので、対象としましては一人暮らしの、はい、75歳以上のお一人暮らしの、でお一人暮らしで、さらに見守り等が必要な方、
もう一つ条件がつきますか、
はい、今もある意味、75歳以上の方でもお元気 で、
は
い、
そうですね、
仕事バリバリされてる方もいらっしゃいますので、そうではなくて、ちょっと気になるなっていうような方ですとか、あとまた高齢者世帯、
はい、
お二人ともがご高齢の方でちょっと生活が気になるなっていう方、
はい、
あとは、生活に 困窮されてるなっていう方ですと、
は
い、
これも年齢に関係なく、
そしてこちらは年齢に関係ない形になっておりますし、はい、あと障害があったりとか、あ、まあ、そういうご家族をお抱えになってらっしゃって、ちょっと気になるなっていうご家庭の方っていうところで、都民生員さん自身がちょっと日頃、ちょっとつながっておきたいなとかいう方のところを、ね、まあ、訪問するという形でさせていただいてますので、事前にそういうちょっと気になる方たちの、まあ、何人っていうことで挙げていただいて、はい、でそれをお渡ししながら訪問いただくっていう形になっております。
そうなんですね、はい、ということはお元気でバリバリやってらっしゃる方々にとってはまだちょっと見たことのないカレンダーで、今日も私拝見したのが初めてで、
そうですね、
こんなに素敵なのいつ頃からですかっていろいろご、はい、質問させていただきましたけど、
お声もいただきます。
やっぱり欲しいと、ね、このように
でも、お元気なのでまた、
はい
はい、でもあれですね、
市民センターさんなんかには貼ってあるんですか？
ですね、市民センターさんは貼っていないと思います、はい、CS 各地域福祉 CS の方には、まあ、見本というかこういうものということで、まあ、掲示はさせていただいておりますけども、基本的には市民センターとかにはない形になっておりますね、
そうですか、はい、いずれご希望の方には少しのこうご寄付でいただけるとかそんなことができたら、ね、
そう、まさしく
ありがたいですねそうなればいいなと思いますね、
は
い、
今年度、
はい、
一応数にかなり限りはあるんですけれども、はい、その民生委員さんたちもその共同募金の金額が、はい、減っていってるっていう風なところもあって、でちょっとこのカレンダーを配布する以外にもちょっと余分に注文はさせていただいてて、はい、まあ、それを赤い羽の共同募金に寄付いただいた、それのまあお返しお礼っていう風な形で、ちょっとチャリティー的にできないかっていう風な形で、少ないんですけれども今年はご用意させてもらう予定になっております
。そうなんですね。いや、ぜひ今の工夫されたその情報っていうのはみんなが知りたい情報でもありますのでね、より広がっていけばいいなとかね思っております。ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージ、まずはじゃあ狩野さんからお願いします。
そうですね、まあ、今日も話の中でもいっぱい出てきたかと思うんですけれども、はい、やっぱ孤立されている方とかサポートの必要な方っていうのはやっぱ地域の中にすごく多くって、はい、ただそういった方とかでも私どものような専門職であったりとか民生委員さんだけじゃなかなか拾いきれない、つながりきれてない部分っていうのがすごくありまして、はい、まあ、今日お聞きいただいているような皆さんの中でもわざわざ特別に何かしてもらうっていうよりも日常生活の中でちょっと隣に住んでた人気になるなとか、最近見てないなとかどうかなっていうふうな、そういうちょっとした心配されることってあるかと思うんですね、まあ、そういった感じることがありましたらまあ、お近くの包括であったりとか社協の窓口であったりとかっていうふうなところに、まあ、ご気軽にちょっと気になんねんけどっていうふうな形で相談いただければ大変ありがたいかなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。じゃあ最後に畑さんお願いします。
はい、この歳末助け合い事業を長く、まあ、行っているんですけども、
ね、
はい、やはりこれは地域の方々が、やはり地域から孤立する人がいないようにっていう思いがやっぱり続いて、
そうですね、
はい、地域の中でみんなで支え合ってっていう願いとともにあるかと思います。で今回ですね、はい、今先ほどの狩野の方でも共同募金がっていうことがあったと思うんですけど、はいはい、本当にだんだん、ま、人口も減ってきてますので、はい、募金自体の額もどんどん減ってきてる、はいるんですね、はい、だけどもやはりこういうカレンダーとかお持ちして一人の方を、まあ、取り残さない、一人も取り残さない、そういう地域を作っていきたいということで進めてますので、今回はチャリティーイベントというのをあちらこちらで、民生委員さん方がこんなイベントするから共同募金でやってみないかということでお声をいただいてまして、ぜひとも皆さんにもそういう場に参加いただけたらなと思っております。
そうです
ね、はい、例えばその今度ウッディの方でですね、はい、ウォーキングがあるんですけど、はい、そういうところでもチャリティーウォーキングということで、
はい
はい、で集まった寄付を、まあ、こういう歳末助け合いであるとかに活用させていただいたりですとか、はい、 今度12月で言えばマスターズマラソン、
あ、ございます、
はいはい、マスターズマラソンの時に、はい、このチャリティーのブースを出させていただきまして、あ、はいはい、あのまた PR をさせていただこうと思ってるんです、そういうところでそのこの活動を知っていただいて、はい、皆さんが、参加言ったら支えていただけるような参加の形を、まあ、取れたらなって思っておりますので、ぜひともどこかで見かけられましたら、積極的にご協力いただけるとありがたいなと思っております、
はい、ありがとうございます。確か前回だったかな、赤い羽募金のお話を伺った時にどこかに使われるんじゃなくてかなりの割合がその自治体に戻ってくるというふうに伺いました。どのぐらいの割合でしたか。
そうですね、8割戻ってくる、
はい、すごいですね、
はい、8割がそのままサンダーに戻ってきまして、あとの2割は、障害の福祉施設と、はい、あと、災害支援に使われることになってるんです、はい、なのでもうほぼほぼもう地域の中での活動に、ね、はい、使われるという形
なんですね。なんか全部を集めて国が全部を持って分配ではないという、はい、地域にちゃんと根ざしたあの赤い羽募金としての活用になっているという、ね、は
い、そういうことですね。
これもお伺いしなかったら全然わからなかったのでいろいろお伺いしないとわからないことありますね。またぜひ偶数月にはさっちゃん社協代理をお届けしていますからお聞きいただきたいと思います。今日お送りしましたのは三田市社会福祉協議会から地域福祉課の課長の畑清美さん、そしてご担当の狩野雅也さんをお迎えして歳末助け合い事業、主に歳末カレンダーについて伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2月5日の木曜日、ハニー FM で配信してまいります。この時間はさっちゃん社協だよりをお送りしました。次回もお楽しみに。